の遥かなショーのゲストはさやかさんです、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。こうやって
お久しぶりです。
向き合って喋るのってすごい久しぶりです
ね。久しぶりですね。
遥かなショーには12月の終わり1月に出ていただいて、あの時はスカイプで
お話して、
で最初に遥かなショーに出ていただいた時は私がアメリカに行って、
そうですね、あの時もスカイプでね、
日本に
そうでした、ね、
いたので、
はい、
なんかこうやって直接話をするのは、
ね、なんかここに真ん中に画面があるような気分になりますね。
ということで、いつ日本に帰ってこられたんですか？
帰ってきたのはね、先週の4月の、ね、2日に帰ってきました。
向こうはまだ冬
です。冬ですよ。でもまあだいぶまあ春めいてね、
うん、
日本と同じような感じで梅の花が咲いて、
梅あるんですか？
いや、梅とかね、やっぱしそういう、
うん、
まあなんていうか木の実がなる花がシューッと咲いて、まあ綺麗になったところで、まあちょっとね寒さが緩んできたという感じでしたね。
うん、どこに今は、日本では？
日本では三重県にいるので、まあね、まあ北海道だとまた違うと思うんですけど、うん、やっぱ帰ってきて、もう飛行機降りてパッと外を見ると、やっぱりこう光がパーッと明るく感じる。
うん、
まあ言ったらヨーロッパの夏の光みたいなものがもう日本は春から差してるというような、
うん、
そういう、そうですね、太陽のまあ キラキラ具合が違いますね。
今年は割と4月にも桜咲いて
ます。綺麗、もう到着したら桜が咲いてて、なんかやっぱり感激しました。
うん、時差はどうですか？
まあ、時差はね、
時差ボケ、
時差はね、やっぱアメリカから帰ってくるよりはね、アメリカ合衆国から帰ってくるよりは、まあ、ずっと楽とはヨーロッパ言うんですけど、うん、やっぱしね、逆転するので、やっぱりちょっと最初の頃はね、
8時
間、そうです、大体、まあ、あの一番典型的な、フランスから日本へ来るフライトというのは、まあフランスを、まあ、お昼くらいに出発して、うん、でその飛行機が、まあ、パリですけどね、パリを、まあ、お昼くらいに出発して、そしてあの日本の朝早くに着くというのが、まあ、一番典型的、
うん、
で頑張らなければならないのは、本当は日本に朝着いた時フランスは夜中なわけですね、うん、ちょうどもう3時とか4時になってきたくらいの、もう一番、ね、眠い時に朝8時なので、そこから寝ないで1日頑張らないと。でも1日まあ頑張って、うん、まあ、早めに就寝すると、まあ、早めに、なんていうのかな、時差ボケは取れるわけですよね。だからまあ苦しく、うまくいけばまあうまくいくんですけど、やっぱりね、夜中に目が覚めたりね、夜中がね、フランスの昼間になるので、やっぱ3時くらいに目が覚めて、あ、フランスは夕方かなというような感じですが、まあそれも、まあね、言うてるうちに、厳しいのは3日くらいで、まあもう大丈夫
です、ね、大人はまだ頭の中で切り替えるけど、ゆうたくんこと今回も一緒ですか？
そうですね。で、面白いのがね、やっぱりあの子供大きくなれば大きくなるほど、うん、やっぱり時差ボケも強くなってきて、で今年は結構普通に時差ボケになっててびっくりしたんですね。それまではやっぱり赤ちゃんの時は、もともと赤ちゃんは朝昼ない生活をしてるので、もう日本にいようとフランスにいようと、もう何にも関係がないというのが、どうかな、1歳2歳、ね、お昼寝してる頃は余裕な感じでね、お昼寝、うん、まあ、
どうせいつでも寝れるみたいな
感じで、1日に、まあね、2回、子供によっては午前中に、ね、小さい時は1回寝て、午後に1回寝て、で夜にも寝てるから、まあ、よく寝てるから、ね、ちょっとその寝てる時間を変えればいいだけなので、もうほとんど時差がなくて、大人の方がわーってなってるのにという感じなんですけど、あ、やっぱ子供大きくなってきて、ね、お昼寝の必要がなくなって大人みたいな生活をし始めると、やっぱ大人のように時差を感じるようで、今回は結構遅くまで起きてたりとか、夜の変な時間に目が覚めたりとか、人、なんか大人みたいに時差ボケてるやんかみたいな感じだったんですね。でもやっぱ大人よりはまあ回復早い、ね、やっぱり疲れるとバタッと寝てしまうっていうかね、やっぱり疲れるのが早いっていうのかな、だからその後ぐっすり眠れるっていう、大人はやっぱりちょっと疲れてても、ね、どうしても目が覚めるという時があるわけですけど、子供やっぱり疲れてるとぐっすり寝るみたいなんで、まあ大人よりは早い回復ですけど、でも今年は時差ボケあるなっていうのがはっきり分かって、お兄さんになったなという感じでした。
5歳
です。
5歳、
はい、
あ、もう5歳なんだ、
はい、
5歳だとまだ小学校ではない、
ね、まだ小学校じゃなくて、フランスでは年中さん、
うん、
日本では、今年この4月から年長さんになった。
あ、幼稚園、
そうです、ずれてますからね、
すぐもう幼稚園入って て。
そうなんです。飛行機が到着した翌日に。どんなスパルタ教育やみたいな感じなんですけど、あの飛行機がうまいこと取れなくって、うん、そしてあの飛行あと関空に朝8時に着いた。その翌日の8時には保育所に行ってました。
そう、もう子供にとってもう、そのゆうたくんは何回でも行き来してるから慣れてるのかもしれないけど、はい、子供にとって移動して場所が変わるってどんな、なんか混乱したりしないですか？
ね、わからない、もうなんかなるようになれという感じなんで、うん、でまあ本人もまあまあまあなんか困ったような感じはしないんですけどね。
うん、言葉もすぐ
言葉ももうそうだね。私と、まあまあ日本語はうまいことを喋ってるんですけど、フランスでもね、うん、でも私とフランスで日本語を喋るときはやっぱフランス語単語が混ざってくる。で私がフランス語分かるの分かってるので、うん、あのママこれガムネしていいとか言うわけですよ。持ってきていいっていうのの部分をガムネっていうふうにフランス語にして、こう単語を入れて、で私も分かってるから、
そう、飯だけじゃなくて、
そうそうそう、ママで、やっぱし注意して見てるとやっぱり言いやすい言葉に傾きやすく、必ず傾くわけじゃないんですけど、
発音がしやすい、
あと言葉が短い、うん、音が短いと、あとやっぱり見てるとあのフランス語と日本語の訳が完全に合致しない単語はフランス語のままやっぱ使うことが多い。
面白い。
ちょっとのことね、あの気をつけてる、気をつけてると、うんうん、だからまあ私もそれ分かってるから、まあ、それいちいち直すのもなんかそんなね、うん、もうなんか親子やのにそんないちいちフランス語するたんびにね、ああ持ってきてほしいねとかなんか言うのも白々しいし、でなんかあのお母さんによってはやっぱ本当に完全に日本語喋ってほしいから、うん、そういうふうに子供が混ぜたりとかすると聞こえなかったり分からなかったりする、分からないふりをするというお母さんも知ってるんですけど、そういう私は要しないので、まあフランスにいる時はそのフランス語とまあ日本語がちょっと混ざるみたいな感じでも、うん、まあ受け入れている。
挨拶とかは朝おはようとかってフランスやったら、
まあ、それはまあ私はおはようって言うとお父さんにはボンジョーって言うっていう感じで、まあ大、まあなんですけどね、それでそれなんですけど、だからそんなんやから、まあ、今回はちょっと日本に行った時もちょっとお友達とかにちょっとついフランス語を混ぜて言うてしまってなんか通じないとかってこともあるかなと思ってたら、あのもう日本に来たらパタッとフランス語の単語言わなくなってしまった。分かってるなと思って、う
ん、
去年くらいやったかな、やっぱりちょっと混ぜて言ってしまって、なんかうちの両親にもあの話が通じないっていうか、ね、その単語があのフランス語になってて、あの、何それって何っていう風な感じ、まあ、例えばウサギやとラパンなんですけど、なんかこのラパンがねとか言うとね、うちの親は ラパンみたいになって
何それみたいな、
それで言うと、まあ、ウサギって言うから話は続くんですけど、うんうん、まあ、本人がこう無意識のうちになんていうのかな、フランス語の単語が出てしまって、それで通じないって分かって訳すって感じだったんですけど、今年はもうパッとフランス語が私との間でも一切日本に到着したら出なくなって、
そんなもん。
そう、それで、まあ、私がたまに何かふっとあれはどういう、まあ、もうちょっと気にして、それこそメモでも取ったら面白いのかもしれないんですけど、うん、ふっとフランス語に切り替わる時があって、うん、保育所の帰りとか、うん、それでパッとフランス語でこう「あの子ってね、なんか結構いたずらっ子」みたいな話とかをね、うん、フランス語でしてきて、で、まあ、フランス語でしてきたら私もフランス語で返して、まあ、2人で「へーへー」みたいな話もするけど、もうその何かごちゃ混ぜでは喋らない。不思議や、
社会的な切り替えができる
の
ね。
だからまあ5歳になるとそんなになってくる、ね、でそういうこと もう小さい時は全然分かってなくて、それこそね、あの日本にいてもフランス語でそこら辺の日本人に話しかけるっていうような状態だったんですけど、ね、違うところには違う人がいて、違う言葉を喋るっていうのが全然分かってなかったから、あのめちゃくちゃやったんですけど、まあ徐々にその段階を踏んで、ついに今年はあのおまた一段とはっきり分かってきたなっていう感じが。
幼稚園の中ではどうですか？もう慣れたもの、特に
そうです、まだね、行き始めて、だからあの到着してやっと1週間なので、うん、間に休みも入ったし、どうかな、うん、今日で4日目とか、そんなんかな、でちょっとやっぱりちょっと最初の頃入所行った次はだから土日で、だから金月か水で今日で木なので、うん、まだ5回しか行ってなくって、うん、でね、今日はもうどんな様子だったのか私も知らないので、うん、まあ、4日くらいしか行ってないんですけどね、まあ普通にしてるみたいで、
うん、
なんか、まあ、何もなかったかのように去年のお友達やった子と遊んだりとかしてるみたい。 あの話は出るんですけど、ね、うん、そのフランスのお友達になんかラムダムがこれ見たら喜ぶやろなとか言うんですけど、あ、まあそれ以上のことは何もなく、うん、それ反対言ったらフランスにいても一緒で、うん、あのお誕生会に誰呼ぶとか言ったら誰々と誰々とって、まあフランス人の、ね、お友達の名前が並んだ後に、あとハル君もってハル君読んでもこうへんからねめっちゃ遠いから、うん、でもまあそこも分かってんのか分かってないか分かんない、まあね、やっぱ分かってるようで分かってないこともあるみたいなんですけど、ね、
じゃあ今回は別になんかこう困ったなとか、
まあ、今のところはね、なんかもうちょっと一つだけなんかお味噌汁が苦手で、
うん、前見てたよね、
そうなんですよ、うん、それでなんかお味噌汁が苦手やのに一番最初の日にお味噌汁が出るよってやって、うん、でちょっとそれをあの保育所の先生に、
うん、
お味噌汁、日本の保育所全部好きやけどな、お味噌汁があるしみたいになってるんですっていう話をしたら、まあ、ちょっと先生が1日目は少なく入れてくれたようで、はい、そしたら全部食べてましたって言ったので、もう大丈夫かなっていう、まあ、それぐらい、まあ、もうこれで今年で、4回目なので、うん、同じ保育所に戻るのが、だからまあね、4回やったらまあ大体みんなもう知り合いみたいな感じなんかな、ただ今回はなんとそんな小さな人口3万人の町に
3万人、
うん、はい、人口3万人の町にフランス人の女の子が入学してきた、これびっくりですね、他に多分一切、まあ、一見したところだから もしかしたら中国とか韓国からの人がいるって言ったらわからないけど、それも小さな町なのでみんながお母さん同士で話をするから、うん、そんな人がいたら多分まあ私はね、そのフランス人とのハーフを連れているということで他のお母さんが話してくれると思うから、あ、中国人のお母さんがいるよとか、誰も言わないってことはほぼ誰もいないと思うんですけど、もう他に全然だから、まあ外国から来ている人がいないところに、まあフランス人の子が入ってきて、でしかもフランスから来たばっかりなので全然日本語がわからないっていう、フランス生まれのフランス育ちの女の子が一人入ってきて、もう何にびっくりしたって、それに今回びっくりして、しかも同じクラスなんですね、
うん、
で、まあ、同じクラスになったのはやっぱりあのリュータが通訳できると保育所の先生が助かるということで、あの一緒のクラスになったみたいなんですけど、
リュータ君いきなり通訳
なんか分かってるんかなと思うんですけど、ね、うん、なんか手伝ってあげてねって言ったら、まあ、ふんみたいな感じで、で入所式も楽しみにしてどんな子なんかなと思って、
うん、
でまあ見に行ったら、あの年長さんなんで、みんなが新しく入ってくる子供のために歌を練習したということで、年長さんずらーっと前へ並んでみんなでまあ歌を歌って、楽しい歌をみんな練習して上手に歌って、で歌い終わった後、今どうかな、20くらいの列に、やっぱりね、狭いところに子供が40人並んだので、まあ20、30くらいに列がなっていて、その入ってくる子たちの前にいたから、それでまあ歌が終わった後に、あの日本の子供はみんなしてるあのターンターンターンっていう、
うん、
もう日本に住んで育った人やったらみんなパブロフ犬のように自動的にお辞儀がこう出る、あの伴奏が、
そうやな、
大人になったらする機会ないですけど、ターン、
子供
とターンターンってね、ほらもう身体にもうそう組み込まれてる、
組み込まれてる、
もう幼稚園だから保育所の年で組み込まれている。うん、ほんでまあそれでこうターンターンターンで子供たちみんながパッとお辞儀をしたら、2人だけポコッとぼやっとしてる子供が2人いて、あの子たち分かってない、ぼやっとしてると思って見たのがうちの子供とあのフランスから来た女の子で、もうこの2人はどこか遠くから来たのかなっていうのが、もう父兄の皆さんにもう一目瞭然、でももう本人たちは分かってないからポカーっとしてて、まあ何の悪気もなく、で他の子供たちをお辞儀して、でそれで向こうのだから女の子のご両親も、まあ一人そういうね、フランスからの子がいるって聞いてて、でやっぱりそのお辞儀でこう目立った時にあれかと思ったというね、やっぱりパッと来たらやっぱりね、やっぱりまあ言うたら半分日本人の血が入ってるから、まあちょっとねアジアっぽい感じもあるから、まあ、ちょっとわからないなと思って見てたけど、まあ、その伴奏でバレたっていう、
まずお辞儀自体が全然、
ね、しない、
ね、ハグとかキスとか、
ね、そう ほっぺたにキスするのが挨拶なので、
うん、
全然ね、そのお辞儀ということを
ない上にそのタンタンタンなんて、私も常に今
言われて思い出しました、
言われて体が動きそうになったけど
おっとっとラジオ体操みたいな感じでね、
多分今放送聞いてる人には 一部の人は分からへんやな、タンタンタンっていうのが、
そうね、タンタンタンっていうのね、あの単調な、う
ん、どこでそんなん身についてしまったかな、
あれもう幼稚園の子があれしてるんやからね、
オルガンの音でっていうのとか、うん、そうやな、うん、そういうこう小さなことがいっぱいあるやろな。
そうなんですよ。でそれを見て、まあ、当然のように日本の子供たちはね、日本で育ってる子供たちはしてるのに、うん、まあね、それできなくって、うん、今回はあの日本から、日本の保育所のニュースレターみたいなのを作って、なんかちょっと裕太君はフランスでどんな生、あ、フランスじゃない、日本でどんな生活、どんな保育所行ってるのかっていうのをなんかぜひ写真とか撮って、うん、あのみんなになんか月1回くらいでいいので送ってくれませんか、そしたらみんながあのゆうたくんにお手紙を書くからって言われて、だからまだあの到着して1週間なんでまだ何もしてないんですけど、あのそうフランス側に向けてもなんか日本で保育所というのはなんかスモック着てますとかスモック着てますとか、そういうことなんかちょっとのことやっぱジャングルジムとかなかったりとかするので、フランスでは子供はジャングルジムが、日本ではフランス、日本ではねジャングルジムが基本ですみたいな、ポーズとか撮らせたりとかで、やっぱりそのね校庭とかいろいろ違いを、でまあちょっと1回くらいは給食のところにもまあちょっと入れてもらって、で教室で、フランスではあの食事の場所と勉強の場所は一緒の場所じゃないというのが基本なので、あの子供でもカフェテリアみたいなところ行くので、あの日本では、ね、あの小学校でも中学校でもみんなあの自分の教室で自分の机で食べるでしょ、だからそういう様子とかね、ご飯を食べてるとか、みんながお箸使ってるとか、まあそういうとこをちょっと写真撮ってあの送ったら、向こうの先生もね面白がってくれるやろうし、で向こうで残ってる子たちはそれでまあね、あ日本ってこんなとこなんやなとか、ゆうたくんは生きてるんやないけど
つながりが
そうできるからっていうことで、まあ、なんか珍しいことなのでって言って、あのまあよかったらちょっと向こうから時々そういうね、なんかだからなんか遠足の様子とかもちょっと写真撮って送ろうかなとか思ってるんです。
考えてみたらいろんなことがあるだろうから、
ね、そうなんですよ。そうやって、伝えようと思って、ね、そういうふうに伝えようと思って、うん、その視点で、まあ、また日本の保育所を見直すと、うん、あれもないし、うん、これもないし、
うん、
あれも面白いんじゃないか、これも面白いんじゃないかっていう感じであるので、うん、それこそねあの靴を履き替えるみたいなところから始まって、うんね、いろいろなもう細かいところたくさん違うところ、うん、面白いところがあるから、まあ、子供も見ても面白いことにしてあげたいから、まあね、先生向けだけじゃなくて、うん、子供が見てええー、みたいな、ちょっとそういうのいっぱい見つけて、なんかあ見つけられたらいいのになと思って